恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は礼拝で私の大好きな詩人茨木のり子さんの詩を紹介したんですが、2週続けて詩の紹介をさせていただくことになりますが、やはり私の好きな詩人で、この方は仏教詩人なんですが、坂村新民さんっていうですね、方の、今も四国で90を過ぎて、詩を作っていらっしゃる方なんですが、この詩を一つ紹介させていただきます。何か私にでもできることはないか。何か私にでもできることはないか。清家直子さんはある日考えた。彼女は全身関節炎で、もう10年以上寝たきり、医者からも見放され、自分も自分を見捨てていた。その清家さんがある日ふとそう考えたのである。彼女は天啓のように、天啓というのは天の啓示、天啓のように展示のことを思いつき、新聞社に問うてみた。新聞社から私の名を知らされ、それから交友が始まった。彼女は左手の親指が少し効くだけ。そこで天筆、展示の筆、天筆をくくりつけてもらい、一点一点打っていった。それから人差し指が少し効き出し、右手の指もいくらかずつ動くようになり、くくりつけなくても字が書けるようになり、一冊一冊と点訳書が出来上がり、今では100冊を超える立派な展示本が、光を失った人たちに光を与えている。何か私にでもできることはないか。みんながそう考えたら、きっと何かが与えられ、必ず広い世界が開けてくる。年中光のささない部屋に、一日寝ていた彼女に、手紙が来るようになり、訪ねてくる人ができ、寝返りさえできなかったのに、ベッドに起き上がれるようになり、あったかい日はコロコロ転がって座敷まで出ることができるようになり、ある日私が訪ねた折などは、火の当たるところでお母さんに髪を洗ってもらっていた。どんな小さなことでもいい、何か自分にでもできることはないか、と一億の人が皆そう考え、十億の人が皆そう思い奉仕したら、地球はもっともっと美しくなるだろう。片隅に光る清家直子さん。こういう詩なんですが、私たちもこの清家さんのように、何か私にできることはないか、といつでも考えるようになったら、実は私たち自身が与えられ、私たち自身の世界が広がり、豊かになるわけです。今日は報告にありましたように、この礼拝の後で第一教会総会が開かれます。今日の議題は人事に関してです。教会とは建物ではなくして人なんですね。あなた自身が教会です。本当に私たち一人一人が私にでも何かできることはないかと問うことによって教会は飾られ、また輝き出し、その世界を広げていくのです。ぜひ総会に出て、この導かれた教会のその歩みを一緒に見ながら、その中に私にでもできることはないかと問いかけてみていただきたいのです。さあ、私たちは毎週の礼拝で今朝もしましたが、主の祈りをやっていますね。実は、もう一つ、ちょっと聖果を取ってみてください。聖果は、この、 聖火の主の祈りは、聖火の表紙を開けたら、右の下にございます。その右の下の主の祈りの上に、使徒信条っていうのがついています。以前は、礼拝で毎週のようにこの使徒信条を唱えていました。ただ、ある時からこの礼拝時間を少し短くしてですね、教会学校の時間を取るために、1時間15分という短くした段階で、この使徒信条はですね、私たちしなくなっちゃいました。ですけど、多くの教会では使徒信条もするんですね。これは2000年間の教会の、この遺産です。私たちが一体何を信じているかっていうですね、信仰の告白がここに短くまとめられているわけです。その使徒信条の後半、終わりの方に、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず、アーメンとあります。この聖なる行動の教会、行動のっていうのは一つのという意味です。聖なる一つの教会を信ず。そうなんです。イエス・キリストを信じる者は、歴史、すなわち時代を超え、また地域を超え、また教会、教派を超えて、イエス・キリストを信じる者は、行動の教会、一つのキリストの体なる教会にみんな属しています。もうそこには、顔の色とか、また教派の色とか、全く関わりなく、一つです。この行動の教会のことを、カトリック教会と言います。と思うかもしれません。我は、聖なるカトリック教会を信ずると告白するわけです。カトリック教会を信じるんですか？私間違ってきたでしょうか？と思わないでください。この教会はプロテスタント教会です。カトリック教会ではないわけです。しかし、私たちはカトリック教会を信ずると告白するんです。あれ？私たちローマ法をやっぱり法王として崇めているんですか？いいえ。皆さんローマにあるバチカンを中心としたローマ法王をいただいた世界的な一つの教会、カトリック教会、あれはローマカトリック教会です。私たちはローマカトリック教会を信じていません。ローマカトリック教会に属することをしません。この教会はローマカトリック教会ではないわけです。プロテスタント教会です。しかし、カトリック教会、すなわち一つの教会という意味です。一つの教会に私たちは属し、この一つの教会を信じています。そうなんです。イエス・キリストは、すべての救われた者たちを一つの群れにするのです。先週読んだところです。実章の16節の後半、彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。この一つの群れ。イエス・キリストは、キリストを信じ救われたイエス様の羊たちを一つの群れにするのです。まさに一つの群れ、一つの教会、それがカトリック教会という意味です。イエス様は、そんな一つの群れを作るために、私たちのために十字架にかかってくださいました。ヨハネによる福音書の12章の32節、33節を見ると、こうあります。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。イエス様は十字架に上げられる、十字架にかけられることによって、すべてのイエス様の羊たちを私のところに引き寄せますとおっしゃるのです。そして私たちはまさにイエス様の十字架を見上げて、イエス様の救いをいただきたくって、そこに引き寄せられたものです。まさに引き寄せられました。そして引き寄せられてみると、他の引き寄せられた者たちと、民族は違い、 歴史は違い、教会教派は違っていても、ああ、一つなんだなっていうことをですね、私たちは知るのです。イエス様の十字架によって引き寄せられたものは、そこで一つになるのです。磁石のことを考えてみてください。磁石でですね、こう、持っていくと、金属の鉄なんかはですね、磁石に引き寄せられてきます。ところが、引き寄せられてこないものもあるわけです。すべてのものが引き寄せられるかというと、磁石にだけ引き寄せられるものと全然反応しない、または反発するものがあります。そうです。同じように、イエス・キリストの十字架に引き寄せられるものと引き寄せられないものがあります。イエス様の十字架の話を聞いても、イエス様の愛の話を聞いても、何のことかわからない。私には関係ない。あ、そんなこといらない。そんな血生臭い。そんな教え、私とは関係ない。と、それを拒む。結果的に、イエス・キリストの十字架は、人を二つに分けるのです。引き寄せられるものと、引き寄せられないものと。さて、先週のイエス様のお言葉を聞いて、19節、今日の言葉。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間に、また分裂が起こった。また分裂が起こったとありますから、またとありますから、以前にも分裂があったわけです。これまでも、イエス様のお話を聞くと、人々の間に分裂が起こるんです。7章の43節が最初でした。7章の43節を見ると、そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。そして9章の16節を見ると、するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言った。しかし、他の者は言った。罪人である者に、どうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そして今日のところで、また分裂が起こった。ヨハネは、イエス・キリストによって人々が分裂していく様を、きちんと私たちに見せるのです。三度目の分裂。実は、その前の六章でもですね、イエス様が、人の子の肉を食べ、血を飲まなければ命を得ないというですね、十字架を指し示すお言葉に、ユダヤ人群衆ではない、宗教指導者じゃない、イエス様を信じて従っていた弟子たちの間に分裂が起こりました。多くの弟子たちが、その話を聞いて、これはひどい話だ。誰がそんなことを聞いておられようかと言って、弟子たちの、イエス様の弟子たちのうちの多くの者がイエス様に愛想を尽かして離れ去っていきます。わずかの弟子たちだけが残るんです。まさに分裂です。イエス様は人々を分裂させるお方です。え？イエス様は平和を作るものではないんですか？日本人はやっぱり和を持ってたっとしとする。本当に和が大事です。それなのにイエス様は分裂させるんですか？そうです。イエス・キリストは、キリストに従う者と従わない者との間に明確な分裂を引き起こす。結果的に分裂を引き起こしていくのです。今日の箇所でも多くの者が言いました。あれは、あのイエスは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことをそんなに鵜呑みにして耳を貸すのか？おかしいことだ。ところが、わずか少数の人たちが反論します。これは悪霊に疲れた者の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。同じイエス様の話を聞いて、人は二通りの反応をするのです。すなわち、分裂するのです。同じ火が、燃える火が、ろうそくは溶かし、粘土は固くしていきます。同じイエス様の話が、ある人の心は溶かし、ある人の心は固くしていく。イエス様の語られる言葉を聞くと、 ある人々はもう聞いておれない。イエス様のこと、また聖書の話は聞いておれない。聞いてるうちにイライラしてくる。もう本当にですね、胸くそが悪くなってしまうとですね、反発を感じ、ところが同じ話を聞いてある人は、とても喜びを感じ、教えられ、励ましを受け、嬉しい言葉として聞こえてくる。不思議ですけど、同じ言葉を聞いて人は二つの反応を見せるのです。コリント人への第二の手紙2章16節以下のところで、キリストの香りのことが出てきて、キリストの香りは、ある人々にとっては死に至らせる香りになり、ある人々にとっては命に至らせる香りになる。皆さん、同じ香りでも、日本人がたくあんの匂いを嗅ぐと、いい香り、本当に日本人に生まれてよかったと思うでしょうが、外国の人がたくあんの香りを嗅ぐとですね、何これは、何か腐ったものがあるとですね、感じるわけです。キリストの香りは、ある人にとっては、もう腹立たしい。本当にもう聞いておれない。しかしそれは死に至らせる香りに感じる。イエス様は実は、このようにして、人々を分けておられるのです。ヨハネの実証の例えによれば、イエス様のその羊飼いの声は、羊たちを二つに分けるのです。すなわちイエス様の羊たちは、イエス様の声に反応して、あ、私の羊飼いの声だとついていきます。しかしそうでない羊は、あ、関係がないと無反応。考えてみると、これは恐ろしいことです。私たちのイエス様の言葉、または十字架のメッセージに対して、私たちがどのような態度、どのような姿勢を取るかによって、私たちがイエス様の羊であるのか、そうでないのかを暴露していくのです。すなわち、イエス様のお言葉に対して、十字架のメッセージに対して、私たちがどのような態度を取るかによって、すでにその態度によって、神の裁きが実際に自分に来ていることになります。ヨハネによる福音書の3章の18節で、御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。そうなんです。イエス様のお話をもう聞かない。嫌だ。十字架のことはもう真っ平だ。そのような態度によって、私たちは、すでに裁かれている。神の裁きを、もうすでに受けている。神の羊でなかったことが、暴露されているというのです。怖いことです。最終的な裁きは、最後の審判の時に、やってきます。マタイ伝25章に、その光景が語られています。羊とヤギに分けるという、形で最後の審判はなされるっていうのです。当時の羊飼いたちは羊とヤギを一緒に飼ってたそうです。そして時間になると羊とヤギを別々の柵にこう入れようと思ってですね、羊を右側に、ヤギを左側にとこう分けている姿をですね、イエス様はよく目にしていましたので、ああ、この羊とヤギを分けるその姿はちょうど私が最後の審判の席で人を二つに分けるときの姿に似ていると言ってこの例え話をされるのです。少し長いですが、忍耐を持って聞いてみてください。25章の31節から、人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は、私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、 私が裸の時、私に着るものを与え。私が病気をした時、私を見舞い。私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられる時、泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます。お前たちが、この最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。羊とヤギを分ける。その基準は一体何ですか？何が羊とヤギを分ける基準になっていますか？この最も小さい者たちの一人にしたかしなかったか。羊として右に寄り分けられた者たちは、いつそんなことしましたかと不思議がっています。少しも身に覚えがない、記憶にないのです。彼ら自身は忘れているのですが、日常の平凡な営みの中で、何気なく、気負うことなく、やむにやまれぬ気持ちから、ある意味で当然のように、思わず小さな愛の技を、しています。ところが左に分けられたヤギと呼ばれた者たちは抗議します。主よ、いつそんなことをしなかったのでしょう。不満です。私たちにはそんなチャンスがなかっただけです。あなただと分かっていたら、私だって立派にやったはずです。私だって、こんなこともしましたよ、あんなこともしましたよ。正しい評価をしてください。ブーンとですね、怒っています。さあ。しかしここで問題があります。羊とヤギに分けるその基準が、この小さな者たちの一人にしたかしなかったかで決まるのだとしたら、私は今まではヤギだったから、これから羊にしてもらうために一生懸命小さな愛の技をしていこう。その小さな愛の技で羊の身分にしてもらおうと考えると、ちょっととおかしくなってきます。もしそうなったら、まさにそれこそローマカトリック教会になってしまいます。すなわち、愛の技によって、技によって受け入れていただこうというですね、間違った教えになってくるのです。聖書は全体から読む必要があります。聖書は全体からどう私たちに教えているでしょうか。私たちが救われるのは技ですか。エペス書の2章の8節から10節。あなた方は、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。聖書は全体を通してはっきりと、私たちが救われるのでは行いではない。ただ一方的な恵みにより、ただ信仰によって救われる。そうです。これをもし間違えてしまうと、小さな愛の技の積み重ねで救われるというと、これはおかしいことになります。はっきり行いではない。しかし、信仰によって、恵みによって救われたたら、 その救いとは一体何ですか？聖書によれば、良い行いをするために救われたとあります。ですから、良い行いによって救われるのではないけども、信仰によって救われたので、良い行いをしていく。この順序を間違えたら、とんでもないことになります。本当に、救われたことの、その身としての小さな愛の技。こんな罪深い、汚れたものが、イエス様に愛され、イエス様の十字架によって、本当に救っていただいた。その喜びとその感謝を、私たちは小さな愛の技で、日々の歩みの中で表していく。ですから、目に見えないその信仰は、小さな愛の技という計りによって、本当に信仰によって生きているかが、愛の技で計られるわけです。さあ、神様の裁きというとき、もう一つ、非常に心探られる箇所があります。それは、マタイ伝の7章の20節から23節。ここは読むたびに心探られる箇所です。マタイ伝の7章20節から読んでいます。こういうわけであなた方は、身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。恐ろしい箇所です。主よ主よというものが皆天の御国に入るわけではない。もちろん皆さん、主よ主よと言わなければ救われないんですよ。主よと主よ主よというものが皆天の御国に入ることではないのか、だから私はもう主よ主よと呼ぶのをやめよう。いいえ、主よ主よと呼ばなければ救われないんです。イエスキリストを主と信じて告白しなければ救いはありません。でも主よ主よというものがみんな救われているかというと、いいえ、違うというのです。上手に主よ主よと言っても救われていない人がいるっていうんです。恐ろしいなと思います。私はここのところを読むとですね、こんな風に、なち大勢の者がその日こう言うっていうんですから、その大勢の者の中にどうしても自分の顔が見えるんです。 そしてその大勢の中に立っている私が一生懸命しようしようと言っている姿が見え、聞こえてくるのです。こんな風に、主よ、私は18の時にあなたを信じてすぐにもう日曜学校の先生をしながら一生懸命教会学校で子供たちに伝道し、22歳の時から私は伝道者として歩き始めました。主よ、私はあなたの名によってもう数えきれないほどの説教をしてきましたよ。特に内灘聖書教会では一番長い間牧師をしながら、もうそこでひたすらあなたの名によって説教をしてきました。あなたの名によっていろんなこともしました。少年院でも22歳の時からひたすらあの少年たちにイエス様の名によって福音を伝えてきました。あのこともしましたよ。このこともしましたよ。一生懸命大勢の中の一人の私が主の前に主張します。ところがそんな私に向かって主の言葉、私はあなたを全然知らない。不法をなす者、私から離れて行け。このところ読むと、どうしてもそのようにしか読めなくなってしまうのです。皆さん、平気ですか？いや、私は違う。私はその中には入っていないと言い切れる人がいますか？皆さん、その裁きの日に多くの者が、どんなことを言うんですか？主の名によって予言をし、主の名によって悪霊を追い出し、主の名によって多くの奇跡を成したって言うんです。 主の名前によってそれほどの働きをすればとても有名な牧師伝道者でしょうね。もう人々は群がっているでしょうね。そして先生先生とですね、囃し立てているでしょう。そんな人に向かって主は、私はあなたを全然知らない。不法をなす者、離れ去れって言われてるんですから、そんな大きな働きをした人でそう言われてるんだったら、間違いない。私はもうダメ。私は、ああ、ダメだ。救われてないや。とですね、心配になりません？主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではない。天におられる私の父の御心を行うものだけが入るのだ。主の名によって成したどんな大きな働きも、奇跡も、数ある説教の山のような説教も、何の救いの保証にもならないというのです。私はこんなこともあんなこともしましたよ。できました。イエス様のお名前によって悪霊に疲れた者に、悪霊を出て行け、ナザレのイエスの名によってって言ったらですね、悪霊が次々出て行き、病人が癒されるのを見て、わあ、すごい。私たちこんな仕事ができたと言って、もう早く報告はしたくって、もう踊るようにしてイエス様のところに帰ってきて、報告したんです。鼻高々で報告しました。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと、悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だから、あなた方に害を加えるものは何一つありません。だが、しかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。喜ぶべきは、私はあなたの名によってこんなこともできた、あんなこともしました、そんなこと喜ぶべきではありません。まさにその喜び、そんなことの喜びは、サタンが天から突き落とされる、そのきっかけにもなったものです。すなわち、傲慢です。喜ぶべきは、こんな私が神様に愛され、こんなもののためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった。私はその愛と憐れみを心から感謝し、受け入れ信じよう。イエス様ありがとう。こんな私を救ってくださって。私はただそのことだけ、こんな私を愛し憐れんでくださり、天の命の書にこんなものの名前が憐れみによって記されているそのことだけを私は喜びとします。本当にそれこそが私たちが喜ぶべきただ一つのことだよっていうんです。私たちはすぐに自分がしたことを数え得意になります。高ぶるのです。そしてそれこそが実は不法なのです。それこそが、私はあなたを全然知らない。私から離れ去ると言われる罪の姿です。なあち、それこそが、神様の名前を使ってでも、栄光を自分のものにする。自分が崇められる。そのために、主の名前でさえも利用しながら、勢いよと働いてしまう。本当に、私たちが自分のした何かに喜びを感じ始めたら、自分がした何かを数え始めたら、危険です。私たちはどこまで行っても、クリスチャン生活を何年何十年積み重ねたとしても、どこまで行っても、私たちは罪人の頭ですか、ないのです。主の前には、何の良きものもない、滅ぶべき存在なのです。でも、そんな私たちを神様は、なぜか愛してくださり、憐れんでくださり、こんな私のためにイエス様を送って十字架につけてくださった。私たちが誇るべきは、ただこのイエス様、ただその十字架だけ。主よ、主よと、 呼ぶ者たちさえも分けられるのだとしたら、私たちは本当に心配になります。私だけは大丈夫だと言えなくなります。お前は羊か、ヤギかどちらかと聞かれると、私はうなだれながら、私はヤギですと答えざるを得ないんです。本当にですね、ヤギのように、羊っていうのはこう角がありますけど、角がこう巻いてですね、角でこういくらこう敵を攻撃しようと思っても、角では武器にならないところ、ヤギっていうのはその角でですね、攻撃するわけです。まさに私はヤギだなぁと思います。本当に自我の角をですね、こう突き立てながらやってしまう、なんていうヤギの性質を持っているか。羊っていうのはいつもこう群れるんですけど、ヤギも、まあ群れはするんですけども、そんなにですね、なかなか人とうまくやらない。あ、本当に、平和を作れないものだな、ヤギの性質を持っているな、とつくづく思います。神様の前で、私はあなたを全然知らない、不法をなす者ども、離れていけと言われるものがあるとしたら、それは他の誰でもない、この私ですと言わざるを得ない。本当に考えれば考えるほど私は主の前に立てないものだということをつくづく知らされます。何の良きこともない。本当にそれを認めたいのです。神様、私はヤギです。私は不法をなすものです。実はそのことを本当に深く知っていることこそが、実は羊とさせていただける資格なのかもしれません。自信たっぷりに、私は大丈夫ですよ。私は他の人は知らないけど、私は羊です。私は大丈夫ですという人がいたら、その人は心配です。危ないです。本当にあの主税人のように自分の胸を打ち叩きながら、顔を上に上げることもできないで、この罪人の私を憐れんでください。それしか言えない。ぜひぜひ、私をそんなものにしてくださいと祈りたいのです。本当に自分が、ヤギだということをいつも認めながら、主の前に不法をなすものであることを認めながら胸を打ち叩くものでありたいのです。そして、どれだけのことができたとしても、なし得たとしても、どこまで行っても私たちが言うべきことはただ一つ。ルカ17の10の言葉。これはいつも暗唱聖句しておくべき言葉でしょう。私は役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。私は役に立たないしもべです。私たちが言うべき言葉はこれしかない。何ができたとしても、いえ、それは本当に役に立たないものです。なすべきことをしただけ、いや、なすべきことのほんの一つです。なすべきことのほとんどできていないものです。いつでもそんな思いでいたいのです。主の前に私たちは分けられるのです。本当にその時私たちはどちらにいるでしょうか。心探られる問いかけです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。